心の成長を楽しむラジオ NLP 実践論、和歌山 NLP 協会。おはようございます。心の成長を楽しむラジオ NLP 実践論、和歌山 NLP 協会、パーソナリティの道森陽子です。日曜の朝7時30分、今日もあなたのお耳にかかれてとても嬉しいです。この素敵な朝の30分は愛とユーモアたっぷりに最先端の実践心理学 NLP のエッセンスをぎゅっと詰め込んであなたのもとにお届けしたいと思っています。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めましておはようございます。実践心理学 NLP トレーナー、番組パーソナリティの道森陽子です。ね、こう日曜の朝からご一緒してくださってありがとうございます。心から感謝いたします。そして今日の番組はですね、私とラジオを聞いてくださっているリスナーのあなたとで、この素敵な朝の時間をですね進めていきたいなと思っています。だからこそ、さてリスナーのあなたに質問です。あなたは毎日をどんな風に過ごしていますか？ね、こうもっとフレンドリーな、こう砕けた言い方をすると、まあ、最近どうしてるっていうことですね。最近どうですか？私はですね、ちなみにそのこの最近はこう仕事がより多様化されて、こう、ね、オンラインとかの仕事がこう増えてきて、いろんな形で心理学にこう触れてもらえるこう機会ができたかなって思うようになったり、あるいはそうですね、2020年の3月からですね、こう思い立って英語の勉強を毎日するっていうことも今現在も続いています。そしてそうですね、最近ではこう受講生ですね、実践心理学を学んでくださっている受講生の方が、いや、こんなことできるようになりましたよ、なんかこう周りから変わったねってすごく言われるんですとか、あるいはね、こう再受講とかを重ねているいらっしゃる方とかだと、あの今度仕事でカウンセリングを引き受けることになったとか、こういう人のコーチングを引き受けることになったとか、あるいは NLP のね、こうトレーナーの資格を取ってということでね、こうセミナーを開催するっていうことになりましたとか、というようなこう声をですね、こうもらうことができて、それが私のなんかこう毎日のこう励みになっているという日々を私は過ごしています。さあ、あなたはどうですか？例えばこうアンハッピーとハッピーってあるじゃないですか、ハッピーアンハッピーね、の比率ってどんな比率です？例えばそれが10だとして、ハッピー5、アンハッピー5、55やとか、あるいはね、ハッピー10ですみたいなね、ハッピー0ですとか、あるいはいや、ハッピーは2ぐらいやなと、でアンハッピーは8かなみたいなね。ね、でもこう私たち誰もがこうアンハッピーをたくさん感じるよりも、もちろんハッピーをすごくたくさん感じて生きていきたいですよね。そう、そして誰だってアンハッピーが多い毎日なんて過ごしたくないわけです。でもなんかね、こうふっと考えてみると、アンハッピー多い気するなみたいなね、嫌やなみたいな、あるいはこんな風に思ってる人もいるのかなと思って、アンハッピーってもう多くて当たり前です、もうそれはしょうがない、私の人生、俺の人生そういうものだからとかね、あるいはもうこういう状況やし、ハッピーを感じるなんてちょっと無理かなと、少しこうね、引いてこう捉えている人もいるかもしれませんよね。で、あるいはこういう人もいるんじゃない、もちろん9-1ぐらいでハッピーです、ほぼハッピーです、でももっとハッピーを感じたいですなんて言ってくださる人も中にはいるかもしれない。で、今日のこの時間というのは、実践心理学をこうラジオでね学んで、ハッピーをたくさん感じて生きることができる自分になる、今よりももっと素敵な自分になる、なれる という30分にしていきたいなと思っています。では音楽を挟んで本コンテンツにレッツゴー。さて、ハッピーをたくさん感じて生きることができる自分、今よりもね、もっと素敵な自分になるためにというテーマで進めていきます。こうね、心理に長年携わってきていてですね、携わってて分かってることがあるんです。分かってきたことというか、分かってることで、あのね、私の仕事というのは心理カウンセラーとか、ライフコーチになりたいとかね、という人たちに実践心理学の NLP のね、この資格の認定講座を教えるということ以外に、教育機関だったり企業とか病院とか、こう施設なんかで心理カウンセラーとしてカウンセリング業務に携わることがあります。で、最近ではね、こう Zoom を使ったオンラインのカウンセリングっていうね、依頼もされることが多くなってきました。で、この十数年にわたっていろんな人の悩み、いろんな相談にこう携わってきました。で、いろんな立場の人、例えばそうですね、組織のトップクラス、あるいは先生という立場の人、アスリート、芸能関係の人、ビジネスマンから学生とか、あるいは主婦の方とかね、あるいはお子さん、小さなお子さんに至るまで、いろんな人に携わって、そして相談内容も、ね、決断ができずに苦しいとか、人間関係に悩みすぎていますとか、挫折から立ち上がれないとか、気分が沈んでしまってどうしようもないとか、こう悲しすぎて何もできないんですとか、あるいは怒りで自分がうまくコントロールできないんだと、どうにかしたいとか、やる気が出ないとかね、何をするにも無気力になってしまうとか、まあ、これもほんの一部でいろいろな相談がある。そして最初に戻ってです、長年こう心理に携わってきていて分かったことっていうのは何かっていうとね、全ての人がです、すごくたくさんの件数受け負ってる私のその全てのクライアントさんは、みんなね、なれるものなら幸せになりたいと思ってます。で、プラスを感じて生きていきたい、ハッピーになりたいって全員が思っているっていうことですね。そしてもう一つ、私が確実に言えることは、心理学を使えば必ずそうなれるんだということですね。絶対無理って思ってることも乗り越えて、しっかり前に進んでいくことができます、ね、それがこう私が力強く言えることで、もうね、リスナーのあなたも誰だってですよ、ね、私だって、リスナーのあなただって、誰だって今までもこれから先も何かがあることはありますよね。で、その何かがで、こう気分沈んで悲しいなとか、やる気出えへんなっていうようなことが、ネガティブな気持ちを感じる瞬間っていうのは必ず訪れるよね。で、その時にどうしたらです。今日のテーマはね、どうしたらネガティブに支配されている自分をこう解放することができるかです。ネガティブからね、パッと解放することができて、そしてネガティブな感情を感じる代わりに、ポジティブな感情をどうやったらたくさん感じられるようになるか。さあ、ここで世の中にはね、こう大きく分けると2種類のタイプの人がいるっていうことが分かってるんですね。で、その2種類のタイプの人というのは、冒頭で質問したことと重複します。1日の中でマイナスの感情をたくさん感じて生きている人と、その反対です、プラスの感情をたくさん感じて生きている人ね。で、これも状況によっても変わるかもしれないよね。例えば休みの日はプラスの感情をたくさん感じるけど、仕事の時は、日はマイナスの感情がちょっと多いかなとかね。あるいは世の中がね、こういう状況になるまではプラスをたくさん感じてたけど、今はなんかちょっとマイナスの感情をたくさん感じちゃってるなとかね。で、もしですよ、どんな状況においてもどちらの自分にもなれるとしたら、どっちの自分になりたいかと、絶対プラスをたくさん感じる自分になりたいよねっていうことです。で、こういうのを、こう心理学を学ぶとね、こう NLP の心理学のセミナーを受講してくれる受講生は早々にこのことに気づきます。で、このこと で今日今年ももうすでにですね和歌山と横浜で資格の認定講座をこう開催してですね、今も引き続き講座を開催しています。でその中でもこう新規受講生全員がですね早々と気づく。で気づくことっていうのは何かというとね、辛いと感じる自分自身を誰が作ってるかということなんです。でこれ辛いと感じ分かること理解していることっていうのは、彼らがね新規受講生たちが早々と分かることって、うわ辛いって感じる自分を作ってるのは自分なんやなということなんです。どういうことみたいなね。そう、辛さを感じる自分を自分が作ってる。で辛さを感じることに一生懸命になってるっていうことが分かるわけです。嫌ですよね、辛さを感じることに一生懸命になんてなりたくないよね。で心理学をねまだたくさん学んでない人はこう言うと思います。いやいやいや、そんなこと俺はしてませんと。でも辛いんですといったねことを言うでしょうか、きっと。でこれ私たちがじゃあ心理学を学ぶ前まで辛さっていうのをどんな風に認識してるかという、この辛さを感じているメカニズムは、辛い出来事があったからその出来事が原因で自分自身の気分が落ち込んでるっていう風に認識しています。その出来事、辛い出来事があったか、これが原因で自分の気分が落ち込んでるんやっていう風に認識してるわけです。例えばね、例えばそうですね、カウンセリングを引き受けて社員さんとかでこう気分が沈んでやる気が出ないんですと相談に来る人がいます。でその人に、何があなたの気分を沈ませてやる気をなくさせてるんですかって質問すると、いやー実は仕事で失敗しちゃってとか、うまくいかなくて、でうまくいかないことが原因で自分の気分が落ち込んでると認識してるわけです。また別の人は、気分が沈んでやる気が出ない、なぜと聞くと、嫌な上司がいると、あるいは気の合わない人がいるんです、だから辛いって言ってくれるんですね。つまり嫌な上司が自分自身の気分を落ち込ませてる、あるいはその気の合わない人が原因で自分の気分が落ち込んでるんだと主張してくれるわけですね。で繰り返すと、辛いって感じるのはその出来事だったり、その対象、人とかねが自分の気分を落ち込ませてると思ってるんです。でね、心理学をたくさん学んでない人は、そうそうその通りって思ってるでしょ、あれが嫌やねんとかね、あの人がおるから辛いねんっていうことですよね。そうじゃない。しかし実は正確に言うとそうではないんです。どこに原因があるか理解を深めるために少し事例を出しましょうか。よくこうネガティブな感情を感じ続けるのが得意な人にね、こういう人がいます。例えば上司からね、何々くんとか、何々さん、5時まであと少しやな、頑張るなと言われたとします。でその声をかけられたことに対して、その人はねこう思うわけです。うわ、どうしよう、自分自身が頑張ってないから目つけられたんや、あるいは、いやもっと頑張れよ、頑張り足りてへんぞって責められてるとかね、あるいはまた違う人、例えば、いやこれは案に5時以降も残業しろよっていうことかな、いやどうしよう予定あんのに、というふうに捉えてネガティブな感情に支配されているわけです。なんとなく事例から気づきますか。これね、捉え方がネガティブな感情を作り出してるんです。自分自身の捉え方ね。だってもしですよ、この捉え方をしなければ、うわこれは頑張ってないっていうことになっちゃうとかね、そういう捉え方をしなければこの感情はついてこないですよね。例えばじゃあポジティブな感情を感じ続けるのが得意な人っていうのはどんな捉え方をするかです。これね、もちろん NLP の実践心理学をバリバリ学んで使えている人はどんな捉え方をするのかと言い換えてもいいかもしれないですね。同じ事例で言うと、例えば上司から何々くん何々さん、5時まであと少しやな、頑張るなと言われた。これに対してよっしゃみたいな、ね、やった、励ましてもらえたぞとか、あるいはちゃんと自分自身に 目配ってくれてるんだな、嬉しいなとか、あ、大切に思ってもらえてるなとか、ね、5時まで頑張ろうというふうになるわけです。ポジティブなフィーリングを感じながら仕事をすることができると。つまり同じ出来事を体験しても感じ方が違うのは何が違うのかっていうと、物事の捉え方なんです。この捉え方が大きな差を作っている。つまりさっきの例でじゃあいくと、仕事がうまくいかないことが原因で落ち込んでいると言っていた社員さんの場合ね、自分の仕事がうまくいってないっていう捉え方をしてるんです。で、自分の仕事がうまくいってないっていう捉え方をしてることが、気分が沈んでやる気が出ないアンハッピーな自分を作ってるということです。さらに嫌な上司がいるとか、気がね合わない人がいることが原因で辛いんです。仕事がね、こうやる気にならないんだと言ってくださっている方の場合、その上司を嫌な上司であるって捉えてるから辛い、その上司イコール嫌みたいに捉えてるのが辛さを感じるアンハッピーな自分を作ってるんです。またその人とは気が合わないと捉えている、その人とは気が合わないっていうふうに捉えてると辛いですよね。で、辛さを感じるアンハッピーな自分を作ってる。つまり物事をどのように捉えてるか、あなたの物事の捉え方があなたの感情をハッピーアンハッピーを作り出してるっていうことなんです。ネガティブな感情を感じてるときって自分がすごいしんどいですよね。思わないでしょ。じゃあその感情から卒業したいと思いませんか。そしてネガティブな感情を感じた時ってまさに捉え方を変えなさいよっていうサインっていう風に受け取ってみたらどうだろう。では音楽を挟んで、じゃあどんな風にしていけばいいのっていうところに入っていきたいなと思います。していけばいいのか、まあね、こうあるある事例とその後にこう対処法みたいな感じで進めていくのがいいのかなと思います。まあ、いろんな傾向がある中でも結構多いのが あるある事例でいくとですね、何でもマイナスの方向に考えちゃうって、マイナスの方向に考えてしまう。例えばさ、こうですね、ママ友とかに洋服を褒められた、それかわいいねとか、うわ、それ素敵やねって褒められたと。普通だったらね、やったーみたいなね、ところが、マイナスのフィーリングを感じるのが得意な人っていうのは、それかわいいね、素敵ねって言われたら、あ、お世辞やねと。きっと内心ではこんな服着て、で、バカにされてるんちゃうかなとか。あるいは、今日の服褒められたっていうことは、いつもイケてないっていうことみたいな。私ってダサいんやとかね。あるいは、いつもこのぐらい気合い入れとかなあかんのみたいな。それって結構しんどいなとか。ね。あるいは、こう、マイナスの方向に捉えてしまうあるある事例としたら、なんやろ。挨拶をしたのに返事なかったとか、あるいは最近だったら LINE の既読スルーとかね。になったら、いや、なんか私、俺、あかんことやったんちゃうみたいな、まずいことをやらかしてしまったのではないかとかね、怒らせてしまったんじゃないかみたいなね。あるいはなんかまずいこと、 LINE とかやったらまずいこと書いてしまって、なんか不快に思ってんちゃうかみたいなね、心配してみたりとか。あるいはこう挨拶をしたのに返事がなかった、うわ、私って無視されるぐらい存在感のない人間なんやとかね、嫌われてるに違いないとかね、誰もそんなこと言ってないのにね、そんな風に捉えてですね、マイナスのフィーリングをこう満喫したりとかね。そんな風にこう捉えてしまうことって、あ、なんか、あ、そうそうそう、あるあるあるある、そういうことあるよねみたいなね、ことなんです。で、ここで そのままにしといた、だってしゃあないやん、そう考えてしまうんやからとかって言って、もしそのままにしてしまっていたらです、そのフィーリングから抜け出せることは一生ないです。同じ感情を自分にプレゼントし続けることになるということね。じゃあどうすればいいんかというやり方ですね。でやり方でいくと、こうすぐできる方法です。マイナスのフィーリングを感じてるなって思ったら、それを自分が客観的にこう意識の中でね、一歩下がって、そしてその感情を感じ続けてるその自分自身に質問してあげてください。その捉え方って自分の役に立ってる？あ、つまり、まずはマイナスの感情を感じたら、どんな考え方をしてるから自分自身がこのマイナスの感情を手に入れてるかっていうのが一番最初のステップですね。なので、これってマイナスの感情はどんな考え方、捉え方をしてるからこのマイナスの感情を手に入ってんの？をまず書き出します。そして、あ、そうやなと、でマイナスの感情がついてくることを確認したら、その次にするのがこの質問です。その捉え方って自分の役に立ってる？っていうことを自分自身に質問するんです。その捉え方をしてて自分の気分って良くなる？って自分で自分に聞いてみてください。もう絶対確実にノーって返ってきます。役に立ってる？絶対役に立ってないと。自分の気分良くなる？良くなることなんかこれっぽちもないと。そうしたらその次に、ね、一歩引いて客観的に自分のことを考えられる自分が次考えることは、これってじゃあどんな考え方をしたら自分の役に立つようになるかな、この捉え方って他にどんな捉え方ができるだろう、ということを紙に書き出してみるんです。例えばママ友に洋服褒められた、それかわいいね、素敵ねって褒められたやつで、あ、もう絶対これってバカにしてるの違いないみたいなね。これに対してじゃあどのような、この褒められたっていうことに対してどんな考え方をしたらそれ自分の気分が良くなるだろうということです。あ、センスがいい、着こなしができているという証拠だなとか、あるいはね、素敵な人に褒めてもらえて嬉しいなっていう考え方もできるよねとか、あるいは相手に対してはよく気がつく素敵な人やなとか、あるいは挨拶をしたのに返事なかったとか、既読するとかも、まずいことをやらかしてしまったのではとかの代わりにどんな捉え方をしたら役に立つだろう。あ、きっと他のことに意識がいってたんだろう、他のことに一生懸命になってたのかもしれないとか、忙しいのかなとか、あるいは既読するっていうのは呼んでるよっていう合図くれてるとか、どんな捉え方をすると自分自身の気持ちが良くなるかというような、その捉え方の選択肢をいくつもいくつも紙に書いてみるんです。いろんな捉え方ができるなっていうことにきっと気づくはず。そしてそれを書いてみて、で、おー、なるほど、こういう考え方もあるなみたいな、で、この考え方を、それを採用してみるんです。自分がその考え方を採用したとするとどうなるかって感覚チェックですね。で、感覚が、お、なんかいい感じやなっていう、いいなって思える受け取り方を採用したらいいっていうことです。なぜなら嫌やなって思いね、いう受け取り方も自分で採用してるからねって考えたら、マイナスの感覚がついてこないものを採用したらいいよねということ、なるほどということに気づきますか。なのでやり方は、まずはマイナスのフィーリングを感じたらどんな考え方がその感情につながっているかという考え方を書き出します。そしてそれが自分の役に立っているかというのを自分に質問します。その捉え方で自分の気分が良くなると聞いてみます。ノーと返ってくるので、 じゃあどんな考え方をしたら捉え方が他にできるかということを考えていくんです。でたくさん紙に書き出して、その捉え方をするとどんな感覚がついてくるかという感覚チェックをします。そしておいいなというようなものを採用すればいいということですね。すぐできるのでぜひやってみてほしいなと思います。では音楽を挟んでエンディングに向かいたいと思います。
夢の種、
さて今日はね、ハッピーを感じて生きることができる自分になる、捉え方を変えてみるということがテーマでした。どうでしたか？できそうでしょうか？ね、こう繰り返し繰り返しやってたら絶対できるようになります、ね、反復ってすごく成長するので、最初はうまくできなくてもあかんやんじゃなくて、繰り返しやってると必ずできるようになる。これも私が自信持って言えることですね。なので、ね、繰り返し、そして今日の発信があなたの何かのお役に立つことができたらとても嬉しいです。でまた次にラジオでお耳に書かれたり、あるいはこう NLP のセミナーですね、オンラインだったり、あるいはリアルセミナーでお会いしたりできるのをすごく楽しみにしています。ね、この一般社団法人日本キャリア推進センター和歌山 NLP 協会では、このラジオの発信に加えて NLP のセミナーとかこうカウンセリングとかコーチングというのもこうたくさんやっているので、セミナーを受けたいなとか、ね、カウンセリングを受けたいなという人はぜひ、私たちのですねホームページのリンクからお問い合わせいただければなと思います。で私たちのホームページへのリンクの方法は、検索窓に和歌山 NLP 協会と入れて検索していただくか、あるいはこの番組のホームページですね、心の成長を楽しむラジオ NLP 実践論の番組ホームページに入って、下にどんどんスクロールしていくと当社のウェブサイト、一般社団法人日本キャリア推進センター和歌山 NLP 協会のホームページに飛んでくることができるリンクがありますので、そちらから検索をお願いします。でね、このズームとかでの対面カウンセリングとかセラピー受けてみたいなという人増えてるんです。で、この私たちの協会ではカウンセリングとかセラピーとかコーチングができる NLP トレーナーや NLP コーチが複数在籍しているので、きっとあなたのニーズに合ったカウンセリングとかコーチングを担当させていただけると思います。また、ね、次回のラジオでこんなことについて知りたいとか、これ教えてよっていうようなリクエストも合わせて受け付けておりますので、いつでもあなたのご連絡をお待ちしています。ではまた次回あなたとご一緒できるのを楽しみにしながら、私とあなたのラジオは今日はひとまずここまでです。本日もありがとうございました。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから、 NLP トレーナー番組パーソナリティ道森陽子がお届けしました。あなたの日曜日が笑顔いっぱい素敵な一日になりますように。